聖書詩編114編1から8節エフェソの信徒への手紙1章20から23節イスラエルはエジプト、ヤコブの家は異なる言葉の民のもとを去り、ユダは神の聖なるもの、イスラエルは神が治められるものとなった。海は見て逃げ去った。ヨルダンの流れは退いた。山々を羊のように、丘は群れの羊のように踊った。どうしたのか、海を逃げ去るとは、ヨルダンの流れを退くとは。山々よ、お羊のように、丘よ、群れの羊のように踊るとは。地よ、身もだえせよ、主なる方の御前に、ヤコブの神の御前に、岩を水のみなぎるところとし、固い岩を水のあふれる泉とする方の御前に。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。説教、すべてを治める神。私たちが不思議に思う言葉が聖書にはよくあります。ただいまご一緒に聞きました詩編の言葉もそうかもしれません。地を身もだえせよとあります。地が身もだえる。どんな様子なのか想像もできません。身もだえるというのは体をよじるようにして動かすことを普通は意味しますが、今日の聖書で使われているのは身震いすることです。怖いものを見て体がガクガクしてしまうとか、恐れに打たれてブルブル震えてしまうことです。地は体というものを持ちませんから、震えると言いましても、ここに書かれているのは詩的な表現です。主なるお方と向き合うのはそれほど恐れ多いことだと言おうとしています。主というお方がいかに大きく力があり、また権威を持っておられるかということです。地でさえ主の前に身震いするほどですから、私たちが主の前に出たらどうなってしまうでしょう。地に比べたら人間は砂粒みたいなもんです。主から息を吹きかけられたら宇宙の果てまで飛んでいってしまうかもしれません。しかしこの詩を読んでおりますと、人間のか弱さとか儚さを語っているわけではなさそうです。むしろこの詩を書いた詩人は、自分たちが主から特別なものとみなされていると伝えようとしているように思います。ところでこの詩の初めには、イスラエルはエジプトをとあります。この詩でのイスラエルは、今あるイスラエルの国のことではありません。ここではイスラエル人を意味します。今のユダヤ人の先祖です。そのイスラエル人がエジプト人のもとを去ったということが、この詩の初めには書かれています。これは旧約聖書の出エジプト記に書かれております、出エジプトの出来事を指しています。この出来事をおさらいしておきたいと思います。紀元前14世紀頃でした。イスラエル人の先祖はその昔、パレスチナに住んでおりましたが、紆余曲折がありまして、パレスチナからエジプトに移り住みました。その後、 エジプト人から奴隷として働かされ、ひどい扱いを受けるようになりました。たまりかねたイスラエル人は心の中で、あるいはまあ口にも出したかもしれませんが、苦しみのあまり助けを求めて叫びました。彼らのその叫びを神はお聞きになったと聖書に書かれています。それで神はイスラエル人の指導者としてモーセをお立てになって、イスラエル人を奴隷から解放させるためにエジプト人と交渉させました。エジプト人が簡単に認めませんでしたので、神はモーセを通してたびたび奇跡をなさり、とうとうエジプト人の考えを改めさせました。こうしてイスラエル人はモーセに率いられてエジプトを出ていくことになりました。まあ、どこに向かうのかイスラエル人には分かりませんでしたが、彼らは導かれるままエジプトを出て荒れ野を進んでいきました。再び今日の聖書箇所に戻ります。私たちが読んでいる聖書では一節の終わりが、まあ、去りという言葉で終わっています。これは今申し上げましたイスラエル人がエジプトを去っていった時です。ただ少し細かいことを申しますと、元の文章では去った時となっています。つまり一節の文章は二節の文章と内容的に一つになっているわけでありまして、まあ、二節の文章の方が主たる文章ということになります。そうしますとイスラエル人がエジプトから去った時、イスラエル人はどうなったかということが、まあ、2節に書いてあるわけです。まあ、それで2節を読みますと、その後半にはイスラエルは神が治められるものとなったとあります。イスラエル人を神が治めてくださるようになりました。ここでの治められるものと訳された言葉は、まあ、領土とか領地を意味する言葉です。誰か、まあ、人とか国などが持っているものです。まあ、例えば日本の領土というのは国際的に境界線で定められています。自分の国の領土に対しては治める権利が認められていますので、他の国が勝手に立ち入るとか自分たちのものだと主張することはできません。二節のイスラエルは神が治められるものとなったというのも同じことです。イスラエル人を領土に例えて、彼らは神のものとなったと言うんです。神が治める権利を持っておられますから、他の人たちがいやこれは自分たちのものにしたいというふうに言っても、神が首を縦に振らない限りは許されません。彼らはそれまでエジプト人のものでした。エジプト人が自分たちの自由にすることができたわけです。奴隷として働かせようが、まあ、虐げ、鞭を振るおうがエジプト人の勝手でした。ところがイスラエル人がエジプトから去ったとき、イスラエル人はエジプト人のものではなくなりました。この時点でエジプト人から解放されました。しかしイスラエル人は飼い主のいなくなったペットのようにはなりません。神が王様になるもの、まあ、言い換えますと神のものになったからです。イスラエル人の側から見ますと、エジプト人に代わってこれからは神によって治められるわけです。まあ、ようやくエジプト人から自由になれたと思っても、何者からも完全に自由になれたわけではありません。これからは神がおっしゃる通りにします。まあ、それってエジプト人の奴隷だった時とどう違うのかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。 確かに言うことを聞かなければいけないと思った途端に、私たちはなんとなく息苦しくなってしまいます。他人に縛られるのは基本的に嬉しく思わないところが誰にでもあると思います。神に対しても縛られたくないという気持ちがどこかにあるかもしれません。イスラエル人もそうだったでしょうか。少なくともイスラエル人がエジプト人の奴隷だったときは、エジプト人にギチギチに縛られていました。人権も何もありませんから、エジプト人の奴隷自体は苦しみしかありませんでした。その奴隷が終わったのですから楽になったはずです。しかし神に納められるのは、エジプト人よりもはまだマシかなという程度だったでしょうか。先ほどイスラエル人がエジプト人のもとにいたときに、苦しみのあまり叫び声を上げて、彼らの叫びを神がお聞きになったと申しました。神は彼らの叫びを聞き捨てることがおできにならなかったからでした。それというのも神がイスラエル人を愛しておられたから、またイスラエル人の先祖との誓いを守られたからというふうに申命記の7章8節に書かれています。つまり神がイスラエル人を治められるようになったのは、彼らの先祖と同様に彼らを愛しておられたからです。神は彼らを愛するがゆえに治めるようになさいました。治めるものとなった彼らに対する愛を神は持っておられます。神が治めになるのも、彼らを縛るためというよりも、愛するものをご自分の手元に置いておきたいからです。愛するものを離したくないという気持ちは私たちもあります。その対象は人だったり物だったりします。特に愛するものが人の場合には、相手を自分のそばに置いて可愛がります。相手が欲しいもの、自分があげたいものを与えます。私たちも神が王様になる真似をしているわけです。治める相手が言うことを聞かない時もありますが、そういう時にはダメだと言って諭したり叱ったりします。それでも相手のことが嫌いにならないのは、元のところに愛情があるからです。繰り返しになりますが、神がイスラエル人を王様になる、その元のところには愛があります。愛を持って王様になる神はそういうお方です。ですからイスラエル人が神によって治められるものとなったのは、エジプト人の奴隷時代とは比較になりません。彼らにとってはむしろ良いことであり、幸いなことでした。神を信じる人たちは皆神によって治められます。それは神から愛情を注がれているということです。私たちを縛るものではありません。神に愛され、神の手元に置かれることによって、私たちは悪いものから守られ、豊かな恵みを与えられるのです。ところでイスラエル人はエジプトを出てからアレノに向かいました。すると彼らの後をエジプト軍が追いかけてきました。イスラエル人を去らせたのを後悔して連れ戻そうとしたんです。イスラエル人はエジプト軍が追いかけてくるのに気づいて恐怖に襲われました。しかも逃げようにも彼らの行く手には海が道を塞いでいました。前には海、後ろにはエジプト軍。ところが今日の箇所には、海は見て逃げ去ったとあります。これは海の水が引いたということです。イスラエル人が海のそばで神に助けを祈ったとき、海が真っ二つに割れて、 海の底にできた道を進むことができた奇跡を指しています。私たちには想像もできませんけれども、そういうことが起きたわけです。まさに奇跡なんです。神によって奇跡が引き起こされました。イスラエル人が海の底を進むことができたのは神の力によるものでした。人間は自然を従わせることができませんけれども、神はおできになります。こうしてイスラエル人は神によってエジプト軍から守られて先に進むことができました。事情があって結局イスラエル人はあれの40年近く旅することになりました。長い旅が終わりに近づいて、イスラエル人がいよいよ神に約束されたパレスチナに入ろうとする手前で、今度はヨルダン川に行く手を阻まれました。流れが速く川の深さも結構ありましたので、そのままでは渡ることができません。しかし今日の箇所にありますように、ヨルダンの流れは退いたのでした。川の流れが上流でせき止められて、乾いた川床が現れました。先ほどの海が割れたのと同じような奇跡が起こりました。それでイスラエル人は難なく向こう岸に渡っていけました。これも神の力によるものでした。海や川だけではありません。神を前にした時には山々や丘でさえ羊のように踊ると書かれています。山や丘が神に恐れをなして揺れ動く様子を表しています。山や丘は神に対してどうすることもできないわけです。それでこの詩を書いた詩人は、海や川、山や丘に向かってどうしたのかと問いかけます。いつも水をたたえる海が、勢いよく流れゆく川が、雄大で不動の山や丘がどうしてしまったのかというわけです。自然の力は失われたのか。自然の力が失われたのではありません。相手が神だからです。神を前にしたときに起こりえないことが起こります。そこで地を見もだえせよという言葉が出てきます。ここでの地は海も含めた地上にあるものすべてです。ですから、全地よと言い換えた方がいいかもしれません。地上にあるものすべては神の前では恐れに打たれてブルブル震えるしかありません。冷え伏すしかありません。神が王様になるのはイスラエル人だけではないと言いたいんです。神の力は自然界全体にも及びます。私たちは自然を意のままに操ることはできませんけれども、神は自然界をも治めておられます。そのような力ある神によってイスラエル人は治められていったことをこの詩は語っています。この詩の最後に書かれている岩から水が出ることもイスラエル人があれので経験した奇跡でした。何もないあれのでイスラエル人は喉が渇いて神に不平を申しました。その不平でさえも神はお聞きになって、岩を水のあふれる泉になさって彼らの渇きを癒されました。つまり神は何もないところでも私たちが必要なものを与えることがおできになるということです。いつも一緒にいてくださって私たちの求めに耳を傾けておられ、恵みをくださいます。この詩は人間に対する神の恵みを私たちに思い起こさせます。そして自然をも治めることがおできになる神を恐れ、神に従うようにと 私たちに呼びかけています。神が何者をも従わせる力を持つ恐ろしいお方だからではありません。私たちに豊かな愛を注ぎながら導くお方だからです。ところで、神は自然をも従わせることがおできになる力をキリストに働かせたと、今日ご一緒に聞きましたエフェソの信徒への手紙には書かれています。キリストを死者の中から復活させるためでした。キリストは十字架で死なれたと聖書に書かれています。キリストの死は神のご計画によるものでした。自然の成り行きに任せるとすれば、普通の人がそうであるように死人が復活するということはなかったはずです。ところが、神はご自分の力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させました。しかもキリストを復活させた後、天においてご自分の右の座につかせともあります。神は復活させたキリストを天に上げられ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置かれました。ですから、何者もキリストの上に立つことができません。神はキリストをご自分と同じ立場に置かれたわけです。キリストがすべてを治めになるようになさいました。今日の詩編にもありました通り、神はすべてを治めておられますが、キリストもすべてを治めになるんです。それだけでなくて、キリストを頭として教会にお与えになったとあります。全世界の教会の上に立たれるお方がキリストです。キリストと教会が別々に存在するわけではなくて、キリストご自身が教会で、その教会の頂点がキリストであるということです。キリストは教会に集められた私たちの一番上におられ、権威を持って私たちを治めになります。そして恐れ多くも私たちとつながっていてくださいます。そのことによって私たちはキリストと一緒にいることができます。それで私たちの求めはキリストに聞かれます。キリストから恵みをいただきます。そういうわけですから、私たちはキリストを前にして身も大しなければなりません。キリストへの恐れを持ってひれ伏さなければなりません。キリストを礼拝するわけです。それが教会の頭として私たちを治めてくださるお方に対する私たちの最もふさわしい態度です。またキリストに従い、キリストから言われた教えを実践するよう努めます。まあ、こう申しますと、私たちはやらされている感じがするわけですけれども、縛られているようなことではありません。教会に集められた私たちはかつてのイスラエル人と同じです。イスラエル人は神によって治められました。私たちはキリストによって治められます。なぜでしょうか。キリストが私たちを教会に結びつけてくださるからです。私たちが望んだことではなくて、キリストがそうなさるのです。キリストを愛する人たちをご自分の手元に置いておきたいからです。私たちを導いて、私たちに大きな恵みを得させたいのです。そのためにキリストはご自分よりも私たちを愛してくださいました。キリストが私たちを治めになる、その元のところには豊かな愛があることに私たちは気づかされます。私たちがキリストによって治められるのは、私たちにとって良いことです。私たちはか弱く小さなものだからこそ、キリストを抜きにはできません。キリストを抜きには生きていけません。 キリストと一緒に信仰生活を続けられるのは私たちにとって幸いなことなのです。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、あなたは取るに足りない私たちを愛してくださいました。私たちにイエス・キリストをお与えくださって、私たちをキリストに結ばせ、恵みを得させようと図られました。そしてキリストは私たちを教会に集めて、私たちをご自身のものとなさいました。私たちを御心に留めてくださったことを深く感謝いたします。しかし私たちは主の力を頼りにしない時もあります。海や川を退かせ、すべての上に立っておられる主の力を侮ってしまうのです。そのような私たちをどうか打ち砕いてください。恐れを持って主の前にひれ伏すものにしてください。願いつつもここに集えない一人一人をどうかあなたが御心に留めてください。苦しみにあえいでいる人に助けの手を差し伸べてください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。悩んでいる人、迷っている人にふさわしい解決の道をお示しください。看病している人、介護している人の健康を支えください。自然災害に遭った人たちが速やかに生活を再建することができますよう助けてください。この世から争いがなくなり、平和な世界になりますよう、あなたご自身が働きかけてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。